ニッポン放送ポッドキャストステーション。
土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
テリー東です。
今週もよろしくお願いします、はい、今日は野球中継延長のためいつもより30分遅れてのスタートとなっております、はい、番組感想メール届いてます。墨田区のムーちゃんさんです。健康情報とても嬉しいです。早速1日1万歩をやってみましたが、3日目には4300歩が限界でした。健康には良いと思います。続けるって大変ですよねっていうことなんですが、なんか聞いたところによるとテリーさん、はい、やってるそうです
ね。いや今日ね、ちょっと今日得してるんですけど、
はい、
今日は1万1000
って。あ、本当だ、書いてある1万1000。
そうなんですよ。今日朝ね、
すごいね、
7時から
7時から歩いてるんですか。
朝今日6時に起きて
6時に起きて
で6時にして、あ、どうしようかな、
あ、でもてっぺん、じゃあ歩こうと
つってして7時から
で、どこ歩くんですか。
絹田公園です。
あ、絹田公園だ。
絹田公園のこ外周をだいたい1時間ぐらい歩いて、うん、であとの30分は中でそれっちゃってます、
うん、あのほら腕立て伏せ、
腕立て伏
せ得意の腕立て伏せ、
LINE で、
はい、LINE で来ましたよテリーさん何やってんのかなと思って、腕立て伏せしてるから、うん、どうコメントして返したか分かんない
ですよ。別に返さなくていい、勝手やってるだけです。そうですよ、
偉いねテリーさんね、1万歩ね。
いや、なんかもう普通もうなっちゃったね、普通だった。
でこれからもぜひ続けてください、大田区のコロッケパンさんです、
はい、
私は肉だけに 29% アップと言っていた原用の天才のわけべさんの不安です、はい、出ました。初めて出ましたね、わけべの不安が、うん、ラジオからも人柄が良さそうなのが伝わってきます。人柄ってやっぱり大事ですかってことなんですが、大事だね。
大体もう人柄だけですよね。
人柄はもう前提でしょ
う。いや、そうですよね、
うん、なんか全ての前提。
いや本当にそう思うな。
人格はね、
うん、
やっぱ嘘つきとかさね、やっぱダメだもんね。
いや、やっぱそうなんだよね。なんかホッとするじゃないですか。
そうそう。でまたわけべっていうのもあれ本当人柄がいいんですよ。
うん、
分かる。もう存在がなんかフォワンとしてるじゃないですか。
本当にあれだ、不幸がこなそうですね。なんかね、いいですよね。
あいつ昔からああいう感じなんですよ。
いや、いいですよ、大事ですよ。
あの雰囲気でずっと接客やってて、うん、でずっとアルバイトやってて、うん、ですごい人気があったんですよ。
あ、分かるな。
だから僕が店行くと、君はもうね、ずっとアルバイトじゃなくても社員なんだよって言って説得して社員にして、
うん、
だそれまでなんていうのかな、割とアルバイトにずっと甘んじる男なんですよ。
あ
そういう好きな、
まあね、
それ好きな男で。
いやでもこと渡辺さんにね、こうやって見つめられてよかったですよね。
僕は
ね、
その人を見るときにはもう人柄が大前提でしょ、
うん、
から
あと何かありますか。
あります。2番目3番目必要条件、十分条件、これはもう能力と努力なんですよ。
あ、
やっぱり能力がなきゃダメだし、
そうそう
で努力しなきゃダメだし、
う
ん、努力だけでも、だから能力っていうのはその自分の向いてることをやればいいと思うんですね、
うん、
どなたでも誰でも能力あるんですよ。
能力ね。
だから能力と努力、だから僕の人を見るときは必ず人柄、それはもう大前提で能力と努力。
どうって、例えば面接の時に、
はい、
どうって能力とか能力をほらみんな面接する時ってみんなうまく言うじゃないですか。
まあ、能力はなかなか見極めにくいですよね。だって何もやってないから。
そうですよね。
だからそういう時僕は面接の時には人柄の中のまとめ素直さ、
あ、
これを見る、素直であると自分の能力も見つけやすいし、うん、それから素直に努力もできるんですよ。
うん、
だから僕は素直で明るい人間というのはもう面接の時のこれ原則なんです。
うん、あ、そうですよね、
はい。
大事ですよね。
大事です。ただね、やっぱ努力って大事だね。
うん、
やっぱり努力できるっていうのも何だろう、能力だと思うんですよね。
あとね、粘っこいかね。
そう、あ、諦めないっていうかね。
ね、
これは本当大事。
本当ですよね。
でも本当これ全ての、ね、仕事とか組織に共通してると思いますね。世田谷区のピーチ姫さんです。渡辺さん、テリーさん、悩みを聞いてください。
はいはい、
近くに住む義理の母が価値観を押し付けて何でも干渉してきます。嫌だな、嫌いだなと思い会いたくないんです。どうしたらいいですか。テリーさんどうしようこれ。
いやー、もうなんかもうお母さんが、
うん、
なんかちょっともう自分に元気ストレスがあるんでしょうね、
うん、
そのストレス解消のためにこのね、まあ嫁に言ってきてるんだからね、
う
ん、
義理のお母さんだからさ、やっぱ旦那さんのこと大切だと思うと邪険にはできない、
できないんですよ。
でまして近くに住んでるわけだから、
うん、
関係性悪くしちゃうともうお互いずっと嫌な思いするもんね、
うん、
難しいよね。
これ行くしかないですね、逆に
行く、
うん、
攻める会いに行く、
うん、いやなんかそんな気がしますね。これほら 受け身になってるじゃないですか。
まあ、そりゃそうですよ、だって嫌なんだ
も
ん。
でもここは一発、うん、向こうの懐に入ってくってぐらい の、うん、ちょっと今日掃除に行きましたとかぐらい。
掃除に来ちゃうんだ。
うん、なんかそういうのどうですか。
僕は近くにせめてなんか遠くにいいお家が見つかったからとか旦那さん説得してせめて会う機会減らすのがいいと思うよ。だって会わない人って会わないもん。
うん、まあ、でもそれって現実にはできないでしょ。難しいじゃないですか。だから旦那にさ、
そうだな、
だお母さんとそれが合わないからちょっと引っ越してよって言って、
う
ん、
言えないよな。
言えないじゃないですか。だから僕の方がまだ
現実的かな。
現実的だ。
直接攻める、会いに行く、
風呂掃除行きますよ。
そしたらもっとなんかもっとこう責められるかもしれないですよ。
いやそうかな、多分、うん、自分が喋ってない気がするんですよ、この方は。
それ逃げてますから、
ピーチ姫さん。
ピーチ姫逃げてます
から、なんか自分からなんかマウント取ってないじゃないですか。
マウント取ってない
取ってないですよね、う
ん、
取られてる
の。受けたもん。
だからこれやっぱり取りに行かないとダメですね。
取りに行く、
取りに行った方がいいような気がしますね。
はい、F 太郎さん55歳の方です。桜の季節ですね。私は時々散り際が寂しく感じるようになりました、うん、お二人は桜が散る季節に別れた女性を思い出したりしますか。テリーさんいる。
いないですね。
これ西行なんじゃないですか、
はい、
願わくば花の下にて春しなん、
う
ん、その如月の餅月の頃、僕これ思い出すんですよ、
う
ん、やっぱなんかこう春桜の下で死にたいなとか思いません。全然思わない。
これからいよいよ夏に向かってめちゃくちゃやってるかとそうでもいいですよ桜の下ね。
そうでしょう。なんかこのねこの句が僕好きで、この釈迦が死んだと言われてる2月15日、うん、まあそれが望月の頃なんですよ、如月の望月の頃、うん、要するに2月15日は旧暦ですから今で言うと3月の中旬なんですね、うん、その頃に西行は死にたいって言ってたんですよ。で2月16日に死んだんですよ、うん、この西行は。
いい
ですよね。すごい。だから本当にその句の通りに亡くなった、生き抜いたということで、はい、
はい。
ビルオーナーの山ちゃんさん ×2 の方です、うん、どうも覚えてますか。そう、山ちゃん知ってますよ。山ちゃんです。渡辺美樹さんからフェイスブックの招待が来たので友達になったら投資先でした。
そんなのあんの。
いやね、最近ね僕の名前で投資詐欺あるんですよ。僕は投資のさ、ね、誘いなんか絶対しないですけど。
ね、そんな他人にしないですよね。
だから何人かからですね、これ渡辺美樹さんですかっていうその問い合わせが来てるんですよ。6増えた。2000円も6人に増えました。もう悲しいけど、立川のキャバクラでは渡辺さんと友達だと言っていいですかって言うんですよ。どうせ言ってください。ね、もう。
そのぐらいいいですよ。
ね、いいじゃないですか。
金払わないけど、ね、
ラジオ友達だと言ってください。レイナさん30歳の方です。父が先日手術を受けました。うん、麻酔の前に看護師さんが母に、うん、奥様、ご主人の手を握られて大丈夫ですよと言いましたが、母は、いえ結構です、うん。と言ってました。うん、お二人が繋いでもらえそうですか。これ面白いよね。うん、目に浮かぶようだわ、うん。ああ、これは面白い。うちは絶対こうなりますね。うん、間違いなく。
でもさ、この看護師さんも失礼な人だよね。
なんで？
だって奥さんはご主人の手を握れても大丈夫ですって。
そうだから、それ普通なんかこの看護師さんはそういう概念なんだよ。
嫌な監獄ですね。
そうだよね。
そ、距離関係なんて分かんないじゃないですか。うん、そのなりにさ、ね、ちょっと手を握って。あ、お前に言われたくないよみたいな。このくらい手術するんだよ。なんでお前なんかね、俺たちの夫婦だからね、微妙な夫婦。そんな一緒くたりすんなよみたいな。
本当、そうだよね。
ありますよね。
分かる分かる分かる。これ家結構ですって即答するお母様。
あ、
ね、
いいですね。
すごい
ね。厳しいですね。まあ、うちは大体こうですよね、はい。うちはだってあれですよ。もう、ただいまって帰ったって、うん、お帰りなさいってあんまり言わないですから
ね。お帰りなさいもない
の。お帰りなさい、お帰りなさいって、聞こえないふりしてんのが遠くだ。ただいま三軒もう山彦みたいですよ。自分の会話、声がただいまが戻ってきちゃうんですよ、うちは。
ヤッホーみたいな。
ヤッホーですよ。ひどい話ですよ。
それすごいな。CM の後は、いきなりステーキ元社長の一ノ瀬邦夫さんに私が話を聞いてまいりました。ぜひお聞きください。
今回のゲストはペッパーフードサービスの創業者で元社長の一ノ瀬邦夫さんです。51歳でペッパーフードを創業、65歳の時に史上最高齢でマザーズ上場、71歳でいきなりステーキを創業。しかし80歳の時に業績不振の責任を取る形で社長を辞任。そして81歳で組織もない中、 和牛ステーキ専門店和国を墨田区両国にオープンされました。以前から親交のあった渡辺美希さんは、一ノ瀬さんが社長を辞任したとき、世の中の風潮とは反して夕刊フジの連載で一ノ瀬さんにエールを送っていました。そんな一ノ瀬さんがエッセイ81歳の男の子を出版されました。今回はステーキ店から2人の経営者の熱い対談をお届けします。
ゲストを紹介いたします。いきなりステーキの生みの親、ペッパーフードサービス創業者、一ノ瀬邦夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は一ノ瀬さんが新しく出されたお店、両国のステーキ和国からお届けします。後ほどこの店についても詳しくお伺いしたいと思います。一ノ瀬さん、すごいですね。もう今こうね、先ほど肉を切られてる姿を見ましたけど、この店入られてるんですか？
はい、一日昼間と夕方からと両方、
両方入ってるんですか？
一日大体1時間近く働いてます。
だったらもう81歳でしょ。
はい、
81歳で今お店に立たれて、うん、でいきなりステーキをやめられた後に、うん、このお店をオープンしたんですよね。
やめてから約1年ぐらい、自由な時間を謳歌して、
はい、謳歌して、
なんか生きてる意味がなくなっちゃうなと思って。
生きてる意味が、
朝起きて今日何やろうかなと、面白くないですよ。
でも石野さん、割とそれがなんか楽しんでませんでした？一時期はなんか友達と会えるとかいろんなことが、
それもあるけども、
いろいろおっしゃってましたよね、
確かに辞めてしばらくはいろんな方から声かかってきて
らしいですね。そう言ってましたもんね、
でもやっぱり本当になんかこう時間に、18歳から、80歳までずっと時間の中で縛られてやってきたわけで、はい、まあ縛られたっていう感覚はないんだけども、まあ、
仕事にね、
したってそこがパッとなくなるっていうことのなんか、あまりにも時間がある、これを何とかしなければって思いましたもんね。で、その自由な時間はもうある一定の期間過ぎた時に何か、何かやりたいなと思いますよ。その時にと思ったの、
普通は81歳って言ったらそういうもんなんですよ、だからもうのんびりしようかなと普通思うんですよ。そこから何かしなきゃいけないっていうのは何で思うんですか？
もう思うよ。だけどおかげで元気だっていうことですよね。
元気ですね、もう見る限り元気ですね。
あの母のおかげで僕はこんなに元気で育って今も、はい、ですからこの元気なことを自分が、はい、もっともっと稼ぎたいっていうよりも自分が考えてるものを形にして、はい、世の中にまた役に立てるような店にしたいなと思いました。
一代さんがあのいきなりステーキの社長を辞任したって時にニュースになったじゃないですか、
はい、
ね、まあ、世の中の方勝手なこと言う人が多くて、あの業態は失敗すると思ってたみたいなこと言う人いるじゃないですか。で、僕ね本当にね腹が立って、このラジオとか夕刊フジでね、挑戦していない人がね、挑戦した人に対して批判するんだと、今一郎さんは挑戦してるんだということを言って、随分、まあ、ちょっと応援させていただいたんですが、あの創業会社を辞めるっていうのはあの時ってつらかったんじゃないですか？
つらかったっていうか寂しかったですね。
そうですよね、だってご自分が作った会社ですもん。
そう、まあ僕は潔く、まあ、うちの今の社長一ノ瀬健作の息子から社長お話があるんですけどって言われて、僕はある別室に行って、その時に社長辞任してくださいって言うから、え、どうしてだ、一瞬は思いますよね。
突然言われる。それは思いますよ、だってマジや息子から
いつまでにって聞いたら、あと4日ぐらいで、来週の4日14日に、臨時取締役会があるからそれまでにって言うから、あ、分かった。
で、それ分かっちゃったんですか？
それ分かった
んです。もともとそういうなんか空気あったんですか？
ない。
いきなりですか？それこそいきなり
してない
で、4日で、ほら、石田さん、僕話聞きましたけど、なんかその荷物までもご自分で片付けられたと。
それもしましたね。
ねえ、大変なことだったと思
います。今なんかって本当に洗い物から買い出しから全部やってますよ。
あ、だってご自分のね、もう店長としては。
店長じゃないよ、
店長、オーナー、店長、オーナーさんですね、でも中でだって先ほどもステーキ焼いてたじゃないですか。
何でもやるんですよ、それやることが喜びん。洗い物なんか一人でやってて、この間まで上場企業の社長やってて、でもその俺がこうやってやってやれるってことはこんなに幸せなことないなって、こういうふうに思いながらやる。
それはすごいな。改めて いきなりステーキって大成功しましたよね。
そうね。
これどうしてあんなに大成功したんですか。
お客様に潜在的なお客様が持ってるものを、あ、そうそうそう、こんなのできて嬉しいと思ったからね。
あ、なるほど。
だからお客様は、あの、安くて美味しいステーキをこういう形でいきなり食べたいなんて言ってる人誰もいない。ただ僕が思ってることをお客さんに提案したら、うんうん、それがドンピシャと当たって、
なるほど、
で大行列になったと。
なるほど。そしてちょっと聞きにくいこと聞きますが、その後もちょっとこう苦戦に入っていきますよね、
うん、その後って
そのいきなりステーキはまあすごく良かった時から今度は少し苦戦していくじゃないですか、うん、この苦戦の理由は何だと思われてますか。
うん、何年もずっと続いたんですよね、あの、はい、いいところ時が、
はい、
6年7年、
はい、
ね、やっぱり一番はやっぱニューヨークに出したってことによって、
はい、
でニューヨーク出して最高にすごいオープンして行列ができてなんていうの、そしたら僕は20点やろうと思ったわけですよ、
ニューヨークで、うん、
バカでね、うん、アホでね、はい、要は何でかっていうと、あのマンハッタンの狭い中に20点、はいはい、考える方がおかしいですよね。
いやだけどそのぐらい勢いありましたから、
10点までやったところで、うん、最初のお店がなかなか伸び悩んできたから、
うん、
で途中で11点でやめたんですよ、
うんう
ん、その時につくづく思ったのは、うん、要は管理者不足ですよ、うん、日本だって月間20点30点出してたんですよ、
はいはい、
それも余力でもって向こうで出して、
なるほど、
だから本当に自分が過信してどんどん出した、うん、そのことのつけ、それからあとはテレビ出て、うん、である方と対談して、
はい、
そしたらいろいろ言うわけですよ、自分のペースで、言うのは簡単ですよね、人のビジネス
を。そりゃそうだ、
あれでもあなただったけども、これ、うん、撮影、要はカメラが回ってるところで、
うん、
僕が腹立って本当にテーブルをバーン叩いた。でもそれはオンエアされなかったけどね。であれが全国の視聴者がずっと見てたわけですよ、この有名な番組を。
へ、
これによって一気にあのおかしくなった。
あ、本当ですか。
そうですよ、2度もですよ、それ。
あ、そんなことあったんですか。僕知らなかった。
で認めてるもん、向こうのディレクターも。
あ、そうですか、う
ん、で僕はあのそのことをあんまり言わないよ、本人にも。
その番組からじゃあこう加工、
うん、同時にね、うん、だって放送ってすごい怖いですよ、ああいう放送ってのは。
そう思うと怖いですね、うん、あ、そうですか。いや実はあの石野さん、あの最短で100店舗にしたお店で、うん、その記録いきなりステーキが持ってたんですよね、最短。要するに1号店から、
う
ん、
そうだと思いますね。
そうなんです。だけどそれを乗り換えたのは実は僕なんですよ、
うん、
それか唐揚げの天才っていうので、うん、あの100店舗までそのいきなりさんの記録があったんで、それを抜こうと、
うん、
いうことで、まあ、ちょっと挑戦させていただいたんですが、しかしですよ、その100店舗まで行った唐揚げの天才、うん、日本一早かった、
うん、
これ今一気にやっぱり40店舗50店舗今撤退してるんですよ、うん、でこれ何かというと、もうあまりにも勢いよく行ったもんですから、周りが今度唐揚げ屋だらけになっちゃった、
うん、
もう3倍ぐらい唐揚げ増やしちゃった、うん、だからそれだと唐揚げって参入収益低いじゃないですか、まあ、誰でもできちゃうじゃないですか、うん、だからやっぱりね、こう出店構成の功罪というのはありますよね。
そうですね。
あの先ほどちょっとステーキ試食させていただいたんですが、
はい、
いや本当に美味しかったんですが、あのこの墨田区の両国の、まあうん、国技館の目の前にあるんですが、このお店 の、 その差別化、うん、どこが違うっていうのはちょっと教えていただけますか、
うん、もうあのいきなりステーキよく言われるのは、いきなりステーキに一つの文化を作ったねってよく言われるんですよ、
はい、
ステーキが誰でも気楽に食べられる、
はい、
それも厚切りを繰り返し、
はいはい、
うん、であればこれからは和牛が、業者さん、和牛の生産者はとても今大変な思いをしてますよ、
はい、
また今円安であるし、
はい、
うん、輸入肉はどんどんどんどん上がってる、
はい、
だったらいいチャンスだな、
うんうん、
いきなりステーキと同じことを僕が退職してね、
うん
うん、51歳でペッパーランチ、
うん、
71歳でいきなりステーキ、
うん、
で僕は今度まもなく80歳を迎える、
うん、
でちょうど81、うん、そこで何かやりたい、
うん、
全くなかったものをやりたいと思ったんですよ、
うんうん、全くなかったものというのは、うん、
人のモノマネで僕は、ね、大きくしたくなかったの、
うんうん、
いきなりもペッパーもなかったじゃないですか、
うん、
だからこの和牛の専門店でありながら思いっきりリーズナブルで食べられ る、
う
ん、
なるほど、
そして和牛をご飯と一緒に食べた時美味しい、和牛でにっこりご飯もうまいっていうのはうちのキャッチフレーズにしようって、
うん、 もちろん和牛が圧倒的な価値で食べられる、
う
ん、
そう、
それが売り物でよろしいでしょうか。
そうですね。
ああそうですか、うん、さて石田さん、81歳の男の子という本を出されましたけど、
はい、
これ読んできました。大変、大変も全部完璧に読んできました。
そうですかね、
面白かったです。その中でも一番面白かったのはですね、振り込め詐欺にあったと。これ本当ですか、これ。これは本当に面白いですわ。ね、なんで騙されるんですか、700万も。どうやって騙されたんですか。
いやね、僕なんか絶対騙されないと思ってました。
普通騙されないでしょ、うん、上場企業の社長が。
バカにしてるそれ。
してないですよ。してません。全然してません。
でもね、いや本当にもう、土曜日電話かかって
きた。はい、かかってきた。
うん、いつもはね、振り込み詐欺が怖いからってね、うちの家内出ない。たまたま僕が休みで出た。
出ちゃった。
そしたらこちら、墨田区役所の保険課です、
は
い、石野さん、還付が受けられるんですけど、その還付の書類を私のどもに送ってないですよね、うん、明日までにそれが送られてないと、
還付受けられませんよ、
ませんよ、なるほどって言われたんです、
うん、早く送ってください、うん、
それで僕が電話番号言ったら、うん、電話番号間違えて言っちゃったもんだから、うん、墨田区役所に電話かけた、
うん、
そしたら今日は誰も出てませんよって言われて、そこで気がつきゃいいのに、
うん、
僕が間もなく僕の電話にまたかかって
まだかかってきた、
うん、で明日コンビニ行ってくださいって言って、うん、コンビニ で、うん、でその時もどうもおかしいなと思ったんですよ、
うん、
他の婚姻出してくださいよって
、うん、言った、
うん、言った、うん、そしたらすごいさらに感じのいい婚姻が
出てきた、
うん、そこで殺った
の。チームなんだわ。
ああ、チームですよ。
チームでさらに感じのいい婚姻が出てきて、申請しないとお金還付受けられませんよってことを言ってきたんです
よ、うん、それで僕何回も言ったわけですよ、
はい、
そしたらもうすぐ受けられるようになりますって、
うん、
北海道の中行って、うん、そのうちもうそんなお金いらないって僕言ったんですよ。
そりゃそうですよ、言いたいでいくら戻ってくるって言うんですか。
2万3000円
ちょっと待ってください、2万3000円のために
いやだけど
いらないって言ってくださいよ。
いらないって言ったんですよ、
うん、
いらないって言った時にその後のこの決め台詞
何て言いました。
来年から、健康保険が、うん、停止になりますよってこう言われたわけです。
あそう、還付を受けないと、うん、もう健康保険自体がなくなりますよと、
うん、で僕はもうその時、うん、まあ、会社辞めてたでしょ、
うん、
で国民年金に国民健康保険に切り替えるじゃない、
はい、
それでやっぱりこの年になって、うん、やっぱり保険がないってことは怖いやん、
うん、
だからその一言で
まずいな、
また
そこでなくなるのは困ると、じゃあこれはしっかりと出そうと。でもそれわざわざとお金振り込む2万3000もらうのにですよ。
お金振り込むんじゃないですか、うん、あの相手から言われる番号を打つんですよ、うん、
打つ
口座番号、
うん、口座番号、
その口座番号が実はお金だったわけ、うん、それと総額、念のため残金預金通帳にいくら入ってるんですかと、こんなことまで聞くんだ、
うん、そんなこと聞かないですよ、ね、
うん
う
ん、で最後の最後分かった時に石野さんでもな、
はい、
言われてよくそこまで、払い続けましたねって僕は感心してるの
、ね、それ面白い。
あとね一回くださいって言うんです、ね、
もう一回払えと、
うんうん、で私は石野さんが会社を退職して、
うん、
で今の環境も知ってる場所も知ってる、したがって、うん、あと1回私の父親かなんかががんであと50万必要なんで、うん、お願いしますって言われて、うん、僕は払わなかったけど、
ね、それ払わないでしょ、それ払ったらおかしいわ、でもあれですね、ピンポイントでじゃあ石田さん狙われたんですね。
そうですね、
要するに状況も分かってて、いや本当にね、リスナーの皆さんも気をつけていただ
きたいと。あれ面白おかしく書く方も書く方だよね、ああいうことに誇りに思いますよ、騙されたことを平気で言えるってことは、
まあ、リスナーの方にもですね本当に気をつけていただきたいと思います。次回はですね、石橋さんの5年後の夢とリスナーからの経営相談がたくさん来ているんです、
はい、
これをですね私と一緒にお答えしていきたいと思います、
はい、
石橋邦夫さん、また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問相談何でも結構です。経営者の渡辺さんとプロデューサーのテリーさんがあなたの会社やあなたのお店に無料でアドバイス。相談のある方はふるってご応募ください。電話で番組に出演された方には全国のワタミグループのお店で使える3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは夢語 @1242.com。 この番組は放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんやワタミの最新情報は、渡辺美希公式インスタグラムで更新中です。そちらもぜひチェックしてみてください。来週のこの番組は、プロ野球中継のためお休みとなります。
渡辺美希5年組を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。